イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオが始まっております。皆さんご機嫌いかがでしょうか。
はい、
パーソナリティは、
はい、元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。えらい硬い始まり方な感じですね。いつも熱えり沈道中言ってますから。
あ、そういえばそうでした、今日は熱えり沈道中は一回休み、
はい、
振り出しに戻る。
もう振り出し戻ったら何年前に戻らなあかんね。
9年前。
そう、でも沈道中はね2014年からやってますよ。
4年、
ちょうど4年ぐらいですね。だからそうですね、丸4年、秋から始まってますからね。
そうなのですね。おかげさまでいろいろなところを旅させていただいて、ね、ありがとうございます。
振り出し戻ったら大変です
ね。あれですか、あつさん、
はいはい、
もうちょっと気の早い話ですけれども、年末、
はい、
なんか三重にいないらしいじゃないですか。
そうなんです、年越しね、東京に行きます。ライブで東京に行ってくるんですけど。
東京でライブやる、
はい、この番組の公開録音のゲストにもお越しいただいたことのあるガオさん。
タタタタタタタタ。
そこからいきなりすごい途中から歌い出したね今。ラララララじゃないんだ。
今
私
なん
か。それのにタタタタ、ここから歌い出したから今。
急に今難しいよねこの方がね。
そうですね。すごいところ始まりましたよ。びっくりした今。
そんなことじゃないの。
そう、
ガオさんがどうしたの。
そのガオさんの主催されているカウントダウン&ハッピーニューイヤーライブに出演させていただきます。
すごい、ゲスト出演ってこと。
ゲストって言ってもいいのかわかりませんが。
いや、ゲストでしょう、
ね、一緒に出演させていただく。
すごい、去年っていうかこの年越しもやったよね。
そうなんですよ、今年も引き続きっていう形で。
それなのにみんなでその後みんな初詣行くと
か。そうなんですよ、朝終わって初詣に行って解散。
でそれさ、リスナーさんで聞いていて、あ、私もガオさんも見たい、ついでにアツも見たいみたいな人は行けるわけ。まだ、
あ、行けると思います。あの、チケットも発売してるので。
本当ですか、はい、それは2年連続は素晴らしいですよ。
いやいや、ありがたいことでね。で、あの、今の時点で去年はね4組出演だったんですよ。で、現時点でまだアツとガオさん
だけ
で、今声かけてらっしゃるみたいで。ガオさんが、
ちょっと待って、
はい、
いろんなアーティストガオさんだって知り合いいるじゃない。
はい、
アツが一番最初に決まったの。
なんか他の人がご都合ダメだったりとかもあったのかもしれないですけど、まあ、とりあえず最初にいただいて。
すごい、どういうこと。ガオさん、アツそんな気に入っていただいたの。
そう
でもないですけどね。いやいやいや、私も一押しですよ、一押しアーティストではあるけれど。あ、そう、すごいじゃん。
そうなんですよ。
ちょっと具体的な場所とかどこなんですか。
池袋にあります、アブソルートブルーっていうお店なんですけど、去年もそこで。
まあね、詳しい時間とかね、はい、日程につきましては、はい、アツンチのホームページをチェックして。
そうですね、
あの、申し込む人は申し込んでいただいて。
そうです。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。頑張ります。
相変わらずトーク長い感じでやるんですか。
もうね、去年はね、緊張のあまり顔もすごいこわばってたのな、きっと、見てるお客さんに言われましたからね、顔違ったでって言って。
マジで。そんなにカチコチになってたの。
みたいですね。自分はもう分かってなかったですけど。
じゃあ皆さん、あの、アツさんに顔用の北海道かなんかつけている。
ねえ、ね、本当に今回どうなるやらっていう。
面白そう、
はい、
ということで、あつさんのいきなり、東京での年越しライブの話からスタートしました。
そうそう、
ね、はい、今日はですね、まあ、こういう感じでちょっとゆるーくやっていきたいと思いますが、
はい、
まあ、いつものまず映画紹介のこのお姉さんにはご登場いただき、
そうですね、
はい、はい、公開映画目白押しということでご紹介いただきましょう、
はい、
それでは映画紹介のお時間です。この方にご登場いただきましょう。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢って言います。
よろしくお願いします。
映画って見るんですか、はい、スタッフさんも。
めっちゃ見ますよ。
本当、
はい、
今回なんか見た。
イオンシネマで夏目友人帳見た。
うん、どうしたのかな今聞いちゃいけない言っちゃいけない言葉がちらっと聞こえてね、
聞こえましたね、
109シネマズで
もういいですあなたこれ以上喋らせると大変なことになりそうですけど
結構何でも見てますよ。
あ、そうなんですね。
はい、
さ、それでは今回もおすすめ映画ご紹介いただきましょう、う
ん、はい、
今週末公開の映画どうぞ。
はい、今週末公開の作品が2作品ございます。
はい、
奥男、10月19日の金曜日、本日公開となります。
はい、
めっちゃ推してますよ。
何ですか？
出演は佐藤健さん、
うん、
高橋一生さん、
うん、
藤原竜也さん、
あ、
沢尻エリカさん、池田エライザさん、うん、他となっておりまして、うん、原作はお金の哲学書とも言われる同タイトルの小説となってるんですが、
うん、
お金好きですよね、
うん、好き、
お金好きですよね、
うん、
お金が好きな人の結末はどうなるのか、お金があるから幸せなのか、
うん、
お金を求めている時が幸せなのか、
うん、
そういうお金にまつわるお話なんですね。まず佐藤健さん演じる和夫は、
うん、
兄の借金を肩代わりしたせいで普通の暮らしをしてたのに、うん、急に3000万円の返済に追われることになってしまうんです。
はあ、やだな。
はい、でそれを返すために家族のことも顧みず、うん、借金返済のことばっかり優先していたために、
うん、
まあ、家族に愛想を尽かされてしまうんですね。そんな時に手にした宝くじが3億円当たるんです。
およ、
おー、いいじゃん。
マイナス3000万からプラス3億円。
ほんま
や。じゃあもうそれで終わりじゃない話は。
そうでもそう、でも今まで3000万を返すためにマイナスだったから、すっごくアクセクお金に対してすごく執着してきたわけじゃないですか、
うん、
で急に3億も手にしてもうおかしくなっちゃうわけですよ。こんなにあったら、まあ、借金はもちろん返せるけども、どうやって使っていけばいいのって考えた時に、
働かなくていいじゃんみたいになっちゃうもんね。
まあ、もうおかしくなっちゃいますよ ね、
うん、
もう家族にも何でも買ってやるよみたいになっちゃいます。今までも節約しろ節約しろって言ってたのに、変わっちゃう、人が変わってしまうじゃないですか、
うん、
で変わりたくないからどうしたらいいんだろう。大学の時の友達で企業で成功してもうすっごく万長者になってる友達がいたので、
うん、
お金の使い方を聞きに行くわけなんですよ。してその子に会っていろいろ話してる時に、
うん、
3億円を持って友達がいなくなってしまうんですね。
へえ、その友達が
真っ青ですよね、
うん、
でお金を探す、あと友達を探す、旅に出る、
うん、
で旅に出たところ出たところでお金持ちの人にお話を聞いていくんですよ、
うん、
どこ行ったか知らないかい、でそんなにお金あなた必要なの、3億円があったらどんだけ幸せなの、見たことあるのみたいな、そういうことをいろんな人に聞いて、
うん、
本当の幸せって何か、こんなに3億円を求めてるし、
うん、
友達が裏切ったと思って探しているけども、うん、実際本当に大事なのって何なの、
うん、
っていうところにたどり着くっていうお話なんですよ。
な
のでお金が好きでもうお金ってなってる人は見てほしいなと。
なるほどな。
マネーエンターテイメント、
ま、学べと、
学べと。でもちょっと小説が出てるんでそれをちょっと読んだんですけど、もう本当に目から鱗っていうか、はい、なるので映画もぜひ見ていただきたい。
へえ、イザマンが久しぶりに太鼓判を押す、
ね、もうはい、ぜひぜひ見ていただきたいですね。
他
に振り回される人々をぜひ映画館で見てください。
そう、まあ、客観的に見てるのは面白いよね。
そうですね、まあ、そう、奥のお金なんか手に入ることないですからね。
当事者になりたくないパターンのやつやね。奥男ミリオンドラーマン、
はい、
これが本日より公開です、は
い、熱い。
続いて、
はい、花レイベイ、10月19日金曜日、本日公開となります。
これも日本の映画ですね、
うん、はい、そうです、
はい、
出演が吉田羊さん、佐野レオさん他となっております。村上春樹さんの短編小説からの映画化作品となっているんですが、
うん、
はい、他にも気になる方が出演されているそうで、
そうそう、村上虹郎くん、
はい、
あのウーアさんと俳優の村上純さんの息子さんということで、はい、すごい注目されてる子ですよね、デビューの時から
まだ若い
んです。うん、確かそうだったと思いますよ。
この作品でどんないい役をやられるのかっていうのも楽しみですね、
はい、
はい、でこのお話、タイトルがほら花レイベイ、なんか聞き慣れない言葉なんですが、ハワイのカウアイ島の花レイ湾っていうところを舞台にしているので花レイベイとなってます。で10年前にサーフィン中の事故で一人息子を失った吉田羊さん演じるシングルマザーの幸が10年間息子の死のことをずっと考え続けて前向きにいけない って時にいろいろな出来事があって少しずつ前向きに進んでいけるようになっていくという希望を見出すお話となってます。
うん、はい、どうしたん、普通に紹介したね、ちゃんと。
あ、2作品しかないので普通にさらっと紹介しておこうかなと思いました。
すげえな、義務感満載だね今ね。
でも奥男の方が見たいから。
あ、なるほどね、
自分的には。
うん、うん、はっきり言うのやめてもらっていいですか。、はい、
両方してくださいね。
両方見てください。、
はい、村上春樹、原作の花レイベイ、うん、こちらも本日19日より公開です。
あつより1個だけいい、
どうぞ。
あのね、109シネマズ名は、うん、売店一新しました。
あ、そうなの、
はい、リニューアルです。
うん、どうやってリニューアルしたの。
レジが半自動になった。セルフ、半セルフ。よくあのほらスーパーとかで
セルフレジ、
セルフレジあるじゃないですか、うんうん、あれみたいな感じになった。
じゃあまずタッチパネルみたいなのがあるの。
あ、そうある。それでメニューはスタッフが聞くんだけども、うん、それを打ち込んでお金を自分でお客様にこういうセルフのレジに入れてもらう形になった。そうすると勝手に生産されて、うん、お釣りの間違いとか、あのお金を受け渡すってやっぱお金汚いじゃないですか。食べ物も触ってるしお金も触ってるので、うん、本当はちょっとねあんまり良くなかったんですよね。今までアルコールでプシュプシュしてたんですけど、それを全部お客様側でしていただくのでもうクリーンな売店
状態でね、
お金に触らないクリーンな売店ということになりました。
なるほど、
はい、簡単で早くなったんですけど、うん、まあ、慣れてもらうまでが若干えってなっちゃうんで。
じゃあ、今まで通り、ソーダくださいとか、コップコーンセットくださいって口で言います、はい、でスタッフさんが手元のレジで入力します、
はい、750円になります、お金をこの機械にお願いします、入れ
て
ください
ってことだね。
はい、
で何、そんなに便利になったからにはさ、メニューも豊富になったの。はい、
メニュー、
う
ん、何も変わってない。
変わらんのか、ね、そこは変わらんの。
そこは変わんない。
なるほど、
そ
ういうこと
か。
レジだけ変わった。美味しいからいいよ。
あとショーケースとかなくなった。今までほらうちがこうディスプレイしてたりしたショーケース、うん、ちょっともうね時代遅れになってきたみたいで、あのショーケース自体が、まあ、危ないガラスなんでっていうことで撤去になりまして、全部壁紙張り替えました。
あららら、じゃあ伊沢さんディスプレイは
首私首
伊沢さんね、ショーケースの中のディスプレイめちゃくちゃ手作りで頑張ってたし ね、うん、
支配人にもごめんねなくなってって言われて
謝られた。
そう、謝られた、
ね、伊沢さんには時代に逆行してほしかったな。
じゃあどこか飾りますね。
そうですね、
無理やり飾ります。
そうですか。ということで、まあ、ますますあの、はい、コンセッションでしたっけ、
はい
はい、利用しやすくなったかなということなので、はい、皆さんぜひ、映画を見ながら美味しいものも召し上がってください、
はい、
以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。どうも
ありがとうございました。
自称幸せな多田さんと、うん、ハッピーパーソンのあつさんでお送りしています。
ハッピーパーソン、そうなんですよ、うん、
なんだろう、
はい、
今ちょっと自称幸せな多田さんって言ったけど、なんか幸せな多田さんって言った瞬間になんとなく不幸な匂いする
かわいそうな感じするよね。なんかね、
あのなんだろう、幸せという言葉にこもってるなんか相反する匂いというのかね。
自分で言っちゃうとね、
うん、ありますよね、そういうのね。あ、ちなみにハッピーパーソンは、
ハッピーパーソンはあのオープニングでもお話ししたガオさんがアツのことを紹介するときに三重県からハッピーパーソンのアツさんがって言ってくれたんですよ。
すごいね、はい、そんな何、去年のライブでこわばってる顔だったのに、
そうなんですよね、
ハッピーパーソン言ってくれた、
言ってくれた、ありがたい本当に。
ねえガオさん、本当どこまでもいい人すぎますよ。本当に。さあ、はい、ではここからは、ハッピーな2人でお送りする、はい、お題、はい、10月5日の放送分のお題に答えていただきます、はい、題してアツエリお題でドーン。テーマは
20年前のあなた
ということで、まずこちら大汗の ACB さん、
はい、仕事をバリバリやっていて頑張りすぎたかも。
みんなそうなんです。こちらはマナップルさん、うん、
はい、
20年前仕事に必要な資格を取るため一生懸命勉強していました。30歳頃でしたが、うん、高校を卒業して10年以上経っているせいなのか、うん、暗記することなどなかなか頭に入ってこず、うん、年を取ってしまったなぁと感じていました。あつさん、えりかさん、どんな時年を感じていますか。 まあでも人の名前と顔が一致しないとか、会ったことある人なのにもう思い出せないことはよくあるね。
あ、そうですね。
めっちゃ得意だったのに、得意じゃなくなった瞬間かな。
ありますあります、あとね、疲れがなかなか取れない。
おー、あつさんもそうですか。
そうですね。前はもう車中泊で何日も旅してましたけど、もう1日2日やっただけで結構疲れ溜まってきますからね。
もうなんか疲れとずっとお付き合いしてる感じだよね。
そうそうな感じになってくるね、
はい、続いて20年前のあなた、ラジオネームいつも前向きさんからです。
はい、昇格や千歳風にお願いします。
全然わかんないんだけど、今とりあえず YouTube で、あのにわかに調べた感じで、あつさんが読みます、どうぞ、は
い、ダバダダバダイエーイ20年前の俺は独身で、よく聞くアーティストはプシンだった。プロ野球といえば阪神で、草野球では三振だった。放送作家といえば真の真だった。彼女とは一心伝心で、料理がうまくて感心して毎日安心に暮らしてた。わかるかな、わかんないだろうな、イエーイ
素晴らしい。
最後ちょっと池崎っぽくなっちゃった池崎さん出てきた。
いや、素晴らしい。まあまあまあまあ、いいんじゃないですか、現代風のコラボっていうことでね。
池崎さん
素晴らしい。
いや面白い。
まあ、まあまあじゃないですか。
合ってる。
うん、やっぱ耳がいいのね。一回 YouTube 見ただけでいけたのね。
どうやる、いつも前向きさんからしたら全然違うだろうって思うかもしれないですけど、
まあ送ってきたあなたが悪い
そうね。
あとね、内容全く入らなかった
そうそうそうそう、
結局20年前は何だったんだ、 んだまあ振り返るのももうめんどくさいのでやめときます続いて20年前のあなた、津野真嗣さんです。いつもありがとう
ございます。
当時はあの町内、津市ですね、のとある、自動車部品加工検査をしていたと。で、当時は結構海外から来た派遣社員に結婚を申し込まれていたが、やはり自分は日本人と一緒になりたいので断っていたと。もしもこの世にタイムマシンが存在するのならば、この時代に戻りたいですね。
なるほど、戻りたい頃なんだね、ちょうど20年前、
ね、結婚を申し込まれていたんですね、いいです ね、 はい、
続いてこちら、夜の魂号さんです。20年前はうちに初めてパソコンが来ました。インターネット初体験しましたな。20年経って今やパソコンほとんど使ってません、インターネットもメールもスマホでほぼ済みます。
ああ、そうですね、
ね
え、パソコンいらんね、そういえば。
そうなんだよ、
当時ってさ、iMac かなんかめっちゃ流行ってた
じゃん。あ、流行った流行った流行った、
カラフルな、赤とか青とか、
青とか、そうそうそうそうそう、
で、あのマッキントッシュとまだなんかみんなが言ってた頃ですよ。
あ、そうだ、
大学のパソコン室にたくさんのパソコンがあって、
そうそうそう、
で、その時あの多分初めての時代じゃないかな、あの学生一人一人にアドレスが与えられた時代。
あ、そうそう、
今は当然もうもらってしかりなんですけど、当時ってそのアドレスもらうって結構珍しかったよね。
そうですね、
で、私は全部その学校のパソコンを使って論文とか書いて、
そうそうそう、それで書かなあかんっていう、
そうそうそう、あの手書きダメって
ダメだったね、そうそうそう、
でもプリントは感熱紙で、で、閉じただからあの今になったらもう消えて見えない
そうそうそうそう
あー、やりましたね。
そうでしたね、それぐらいの時期だね、ちょうど一気に普及した頃ですよね。
でも私初めてパソコン見たのもっと前、小学校3年生の時、お父さんが会社からなんか持ってきて、
あ、そう、
すんごいでかい、めっちゃ重いやつ、
へ、
私の学習机に置いたらもうあの学習机のギリギリ画面ツンツンみたいなあの
テーブル
と
して使えない、
キーボードを置くところない、
ブラウン管が大きい、
ブラウン管大きい、
そうそう、ね、中学校の時にパソコン室があって、そこにパソコンが何台かあって、
なんかその時って表計算とかまでは全然できなか
った。そう、フロッピーディスクめっちゃでかかったもんほんとレコード版以上にあったよ。
でも今思うとさ、フロッピーディスクにあの1枚写真が入るかどうかだよねおそらく容量が
ほんとそれぐらいだったもん ね、 ね、
まあそういう時代でございました。
はい、20年前 ね、 ね、
スマホで済んじゃうよ、もうだからもうあと20年も経ったらスマホもなくなって、まあ時計なのか、メガネなのか、みんなが持ってるアイテムの中に
もう、
スマホ機能とか内包されるみたいな、いや、わかりませんけどね。続いてこちら、まこちゃんです。松阪市の方、深夜のラジオ番組にめちゃめちゃハマった時って、 関東、関西、北海道など東北圏外にあるエリア外のラジオを電波を受信する普通のラジオで遠距離受信をして聞くために、お部屋の中でラジオを持っていろんな方向に向きを変えたり窓際に置いたりして、海外のラジオ局の強い混信と雑音に悩まされながら悪戦苦闘して毎晩ラジオを聞いていましたって。
はあ、
この時にラジオが大好きになったおかげでこの厚襟とも出会うことになったんですよ。
なるほどね。
だから結構深夜って際どいエロい番組とかやってるのもいっぱいあったじゃないですか。それをなんかみんな頑張ってアンテナあーでもないこうでもないって調整しながら聞いてたっていうのは聞いたことある。
あーびっくりした、まこちゃんがってことじゃない、
いや知らないですよ。何が聞きたかったかもしれませんけど、そういうね話、
はいはい、なるほど ね、 ね、今はラジコという ね、
ね、便利なものがありますけど、よかったです、ね、よかったです、はい、ということで皆さん20年前のタイムスリップ、うん、ありがとうございました、
ありがとうございました。
じゃあもうそろそろさよなら。
そうですね、あの次回の公開録音だけ。
あ、そうですね、
はい、次回はですね10月の28日日曜日イオンモール明和で開催いたします。
今回のスペシャルゲストは、
はい、大道芸フェスっていうのがありまして、そちらの人気投票で第1位になりましたミキヤさんにお越しいただきます。
すごいね、水晶玉パフォーマンスのテクニックは関西ナンバーワン、国内トップレベルのステージマジックのテクニックを持ちながら、うん、大道芸として成立させると。面白そう、この方大爆笑を誘う。
あ、そうなんですね。
英語でのパフォーマンスも行う。
あら、
なになに、ちょっとマルチじゃないの
ねえ、うん、まあだからこれは本当に公開録音ですけれども、
おっと
現場にぜひ来ていただき
たい。そうです ね、ええ、はい、もったいないです。
そうです、
はい、ぜひお越しください、
はい、お待ちしております
。私は1回休みでございますけども
1回休みでございますが
時間は午後1時からと4時からの2回になります、はい、花勝負の広場で行いますので、うん、よろしくお願いいたしま す。じゃあそろそろお別れの時間、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ。